オンザウェイジャーナル。
おはようございます。ジャーナリストの上杉隆です。今朝はメールをいただいております。ラジオネームサムデイさん、10代の方のようですね。 FM 青森でいつも番組をお聞きの方です。ありがとうございます。こんなメールです。上杉隆さん、朝早くからお疲れ様です。ニュースの見方をいろいろと変えると、これまで解明できなかった真実も分かってくるんだと、この番組を通して知りました。実際このニュースっていうのはですね、日本だと、意外と一面的に捉える、意外とっていうかもう徹底的に一面的に捉える、形で報じられることが多いわけですが、実はそれは、世界では、例にないようなことなんですね。というのもニュースというのはそもそもですね、非常に多面的なものであり、そして人間社会の縮図というか、そういう形で起こっていることを報じるんですが、その報じる人もたくさん記者がいますが、その記者はそれぞれですね、価値観も違って育ちも違って、いろんな考え方を持った人たちなんですね。ですからニュースが一つになるという方が異常で、むしろ多様なニュースがある方が健全だと、こういう意味で、ニュースの見方というのをですね、この番組でもいろんなさまざまな角度が取り上げるようにしてるんですが、サムデイさんの方もそのあたり気づいていただいたのかなというふうに思いまして、嬉しく思います。またそのニュースについてですが、今日も同じようにこの違った見方からお話をしたいと思います。今日はですね、まずこの原発の問題、これまでも取り上げてきましたが、原発事故の問題ですが、私たちのその生活にどういうふうに影響しているのかということを、テレビ新聞だけではとても伝えきれない部分をいろんな形で取材をしてきました。特に今回は先週、そして今週もそうなんですが、週刊文春で取材をして、そして記事を書いております。それについて中心にお話をしたいと思います。先週ですね、週刊文春ではこんな記事を書きました。タイトルが、原発海産物汚染戦慄データを全公開ということで、菅政権がですね、これまで海洋調査はやっていたんですが、海産物調査というのを全くと言っていいほどやってなかったんですね。実際はお手盛りの形で、魚だけを取るということだったんですが、その魚も結局ですね、政府の調査というのは頭と内臓と骨を除去して、測定器で調べるという、世界に類を見ない珍しいやり方をしていました。ところが非常にその珍しいやり方なんですが、日本ではそれが主流だということで、テレビ新聞はその値を出していたわけです。ですから大抵、安全ですというような結果になっていたんですが、当然ながら世界はそういう測定の仕方をしません。国際環境 NGO のグリーンピース、これはですね、日本では意外と過激なイメージありますが、欧州ではそんなことなくて、国連のオブザーバーでもあるそのグリーンピースが、5月の頭からずっと調査をしました。これは岩手から宮城、そして福島、茨城、千葉の漁港を回って、一個一個サンプルを漁師さんからもらうということをやって、そしてヨーロッパ、ドイツ、オランダなどの第三者機関に送ってですね、そこでベルギーですね、そこのベルギーなどの第三者機関に送って、結果その魚や貝、海藻、これ当然ながら食べますね、日本人でしたら、そういうものの調査を初めて行った。その結果を実は先週の週刊文春で、すっぱ抜いたというか、書いたわけです。でこれが非常に大きな反響を呼んでおりまして、週刊文春の編集部にも、そしてまたグリーンピースの方にも、また私の、ツイッターなどの方にも、反響がありました。というのも、これまで政府が発表してきた数値と全く違う結果がそこにあったということだからです。ざっと言うと、例えばですね、昆布やわかめ、それこのあたりはですね、5月5日福島県の、港で採集されたものなどはですね、ヨウ素131が10万7千ベクレル、アカモクとかですね、これはもう海藻ですけど、これもやはり12万7千ベクレルというですね、基準値をはるかに超えるような、検知 がされています。数値が検知されています。また、ナマコとか、私も大好きなカキ、それからシラス、これ最近生シラスの時期ですね、これも茨城県や、それから福島県沖の沖というか、まあ、漁港等で取れたものは、軒並みセシウムがですね、基準値をはるかに上回って、まあ、3倍以上の、数値をつけると、セシウム134、137ともに大きく基準値を超えているというような状況がありました。これを、まあ発表して、そして政府に、まあ、突きつけるような形でグリーンピースは出したんですが、結局ですね、この部分に関しては私たちの食の安全で最も気になるところであるにもかかわらず、政府は、まあ、これに対してはあまりいい反応を示していません。また既存のメディアもこれを出すことによって自分たちが報じていたことが、まあ、いわば誤報になってしまうわけですね。海産物は安全ですとずっとこの2ヶ月間言ってきたわけですから、放射能汚染されているということが非常にマイナスになってしまうと。そしてまた風評を煽るなと、風評被害をもたらすという批判もありました。ただこれは大きな間違いです。というのも風評というのは、実際そこに存在していないものをあたかもあるがごとく、いわゆるデマを、煽ることですね。ないものをあると言って、世間それから人々の不安を煽ることの根拠となるのが風評被害ですが、これ風評ではなくて、実害があります。放射能汚染はこれは確実にされているわけですから、これ風評ではなくてそれを報じない方がむしろ風評になってしまうというわけです。でこれはもう私たち食べるということをするわけですから、当然ながら権利としてちゃんと調べてくれというふうに声を上げるべきところなんですが、まあ、なかなか日本人の性格上こういうことを大きな声で言えないというのと、あとは安全を信じたいと、まあ、これは集団心理でしょうが横並びなので、とにかく、測っていないんだけど安全ですという政府の言葉の方が、測ったんですけど危険ですという、国際団体の言葉よりも信じてしまうというですね、まあ、都合のいい方を信じやすいというのは人間そうなんですが、現実を直視できないというのはこれは何も日本政府、東電並びに記者クラブだけではなくて日本人全体が持っている認識なのかなというふうに思います。これは戦前もありましたが、やはり大丈夫です、日本は勝ちますと、神風が吹きますと、言い続けて結果として、敗戦していくと、つまりみんなで安全安全と言って、信号を渡ってるんですが、結果として、全員で破滅するということを歴史を繰り返すということをまたやるのかということもあります。あえて過激に言ってるようではありますが、実際こういう形での論調というのは海外では当然になっています。日本の海産物に関してはとても怖くて食べられないということで、輸入禁止をする国が、世界中でほとんどですね、まあ、世界中で、私が確認しただけで80数カ国があるんですが、日本産の、現在の海洋、つまり福島や東日本沖で取れたものに関しては、輸入を制限している国が、多くあります。北海道などの、漁協も輸入制限をされてしまって、これこそ風評被害になっているわけですが、つまりどういうことかというと、きちんと調べないからこそ風評が広がるんで、きちんと調べればダメなものはダメ、そしていいものはいいという判断がつくんですが、それを怠っているのが日本政府というわけです。今回このグリーンピースの取材、週刊文春の取材、私の取材を重ねた、まあ、記事なわけですが、これはですね、まあ、協力者がいたわけです。その協力者というのは、誰かというと、なんと漁協の方ですね、漁師さん、そしてダイバー、またサーファーです。やはり海で生活し、海で、常に過ごす時間の長い人の方がですね、本当にこれを自分の、生活、それから人生に置き換えられるわけで、調べてくれと。特に漁師さんは、調べてくれる方がいいんだと。調べて大丈夫だったらもう喜んで売れるし、安全ですと言ってお客さんに売れると。ダメだったらダメで、一旦漁をやめて安全になるまで、まあ、保証をいただきながら暮らすと。今はどっちでもないと、これが一番大変なんだというふうにおっしゃっていたのが印象的でした。そういう意味で、これ隠された、まあ、調査、海産物汚染というのを、先週の週刊文春で書いたわけですが、今週もですね、今日発売の週刊文春で、同じようなことを書きました。これも隠蔽工作があったものですが、 これは驚くべきことに、なんと福島第一原発の2号炉3号炉4号炉5号炉6号炉、この安全装置が、数年前に全部外されていたという文章を発見して、まあ、それを、各関係者に当てて記事にしたというものです。こういうと何だろうと思うんですが、仮にその装置があればですね、もしかして今回の、原子力発電所の事故は止められたかもしれないというほど重要なもので、まあ、蒸発をですね、まあ、冷却すると、蒸留含めて、そういうものを冷却する最後の手段としての冷却装置だったんですね。ところがそれをですね、浜岡原発の事故があった、2001年、2005年以降ですね、これがあるとですね、まあ、原子炉がいろんな形で作用したときにすぐ止まってしまうと、つまり安全装置が働いてしまうと、安全装置が働くと原子炉の稼働は一旦止まって検査をしなくちゃいけない、これ大変めんどくさいと、さらには、浜岡ではそれが、当時ですね、それが作動したためにちょっと暴走というかですね、別の形で動き出して、まあ、事故を起こしてるんです。当時の発表、これ配管が脱落した、配管が落ちたので、水蒸気が漏れてこの装置に関しては外したと、いうことを発表してましたが、先週ですね、まあ、この関連の取材で東京電力に私自身記者会見に行って聞いたところ、まあ、東電ですから中部電力ではないんですが、東電の担当者が、過去の浜岡の爆発、水素爆発の事故に基づいて、福島第一も外しましたと、初めてそれが水素爆発だということを認めたんですね。つまり 7,8 年隠してたわけですが、それを外したというのになってるんですが、その根拠というのが、はっきり言って、よくわかりません。現在の会長の、勝又会長が当時社長時代に、外し、そして小泉政権の時のですね、経産大臣だった、平沼武夫さんがそれにサインをして勝手に外れてるわけですが、どうもそのあたりの方たちは、まあ、原子力族と言ってもいいんでしょうけど、今回の事故があっても東京電力をかばい続けてきた人ですが、何か裏にあるんじゃないかというようなことを、徹底的に調べて書いたのが今週の週刊文春の記事です。詳しくはぜひ週刊文春を手に取って読んでいただきたいのですが、まあ、そういうような形で、常にこの東京電力もそうですが、政府も隠蔽工作を行っていると、意図的ではないにしろ無意識にしろ、結果として隠蔽をして情報を出さないということによって、国民やそして国家の方が信頼、それからそういう形での安全を毀損されてきたというのが、3月11日以降の原発事故の、まあ、いわゆる本質ではないかと、そういうふうに思うわけです。でまたですね、この週刊文春とは別に、私自身が東京脱力メールマガジンというのを不定期に出しているわけです。3月4月は、まあ、月8回から10回、5月に関しては6回ぐらい出しました。まあ週に2回かそれぐらいのペースで出しているわけですが、今週書いたメルマガは非常に反響が大きかったのですが、それについては、実はこの、数ヶ月の取材の中でいろんな形で、まあ、政府の情報隠蔽や、それから東電の隠蔽、そして記者クラブメディアが、報じないことに関して、まあ半ば呆れながらもですね、ずっとそれを追及するということをやってきました。ただ批判ばっかりじゃないかという、お叱りもいただいたわけです。実際はいろんな形で提案を出していたんですが、まあ、そういうところは目立たないということで、今回はわざと提案という形で、きちんと打ってですね、3つの提案をメルマガで行いました。当面、その当面の提案というのが、3つちょっと一つ一つ簡単に説明しますと、まず1つ目では食品の問題です。全体的に私たちが口にする先ほどの海産物ではないんですが、口にするものについて言いました。まず一つは食品に値札を貼ろうと、その値札というのは放射線量を明記する値札を貼りましょうということです。これは1986年にチェルノブイリ事故が起こった後、隣国のドイツあるいはフランスなどが、八百屋さんがですね、まあ、最初自主的に、計測器、測定器を持ってきて自分たちで果物とかを測って、これは何ミリシーベルト、あるいは何マイクロシーベルトですと言って、値段表の下に放射線の量を一個一個書き込んだのが始まりですね。これによってむしろ放射線物質でも差があるわけですから、 あ、この程度だったら大丈夫だなというふうに安心して、お客さんが買う。少し高めのものはむしろ高いけど安くするというような形で、お客さんにそれを選択させるということで、まあ、いわば情報公開の最たるものとして行ったわけですね。ですからこれは日本ももうこれ取り入れるべきだと。放射線に全く汚染されてない植物、農産物や海産物を探そうは難しい現状、やはり、きちんとした形でその放射線量を明記して商売をするというのが必要な時期に来たのではないかというふうに思うわけです。隠してもしょうがないわけですからきちんとやると。そして2番目の提案がこれに基づくものですが、まあ、そうやって放射線量が分かればですね、今度はどうするかというと、これは個人家庭でできます。2番目が老人と子どもへの格差接種制限の導入。これはですね、老人の方はですね、これは比較的新陳代謝が少なく細胞分裂も小さいということで、まあ、放射性物質を取ってもそれほど大きな被害はないというのが実証されています。逆に子どもの方は放射線を甲状腺に溜め込んだり、非常に新陳代謝も激しいということで、核分裂、いわゆる細胞分裂の中でですね、それが癌化するという可能性が高いと。となると同じものを買ってもいいんですが、例えば家庭で先ほど言ったように安いもので放射線が高いものは、大人に、そして安全性が確認されているものを、これは子どもにという形で、そういう形で分けて考えて、今後食生活を送る必要があるのではないかと、まあ、こういうような提案をしてみました。で3つ目が、これも放射線に関係しますが、天気予報に放射能飛散予報を入れましょうと。日本では花粉情報というのをやってますが、風向きや地形である程度もう今分かるようになっているわけですね。ですからそれをちゃんとですね、放射線は今日はこれだけ飛びますよと。ですからちょっとお子さんたちは、まあ、家の中で遊んでくださいと、今日は大丈夫ですと、外で遊びましょうと、まあ、こういうような形で、花粉情報でやっているような形できちんと毎日の天気予報でやると、まあ、せめてこれぐらいやらないと政府もですね、マスコミも安全デマを流し続けてきて、住民に被爆させたわけですから、今からこれをやって、まあ、ぜひともですね、反省の意も込めてそういう形での放送を、また新聞等も行ってほしいなと思うわけです。これもドイツなどの、テレビ局ではすでに当時やっていました。まあ、こういう形で、今後日本人は、まあ、放射能とうまく付き合っていくという生活に変えなくてはいけないと。実際ある放射能はないないと言っても仕方ないわけですから、もう今後は放射能というものと何十年間、場合によっては、100年単位かもしれませんが、日本は付き合っていくんだと、核を決めて、そしてこういうような対応を国、政府、自治体、そして個人でも行っていくということが必要な時代に来たのではないかというふうに思います。今日は、放射能の付き合い方、そして、実際の海産物、農産物汚染についてお話をしました。
オン・ザ・ウェイ・ジャーナル。